こんばんは。ザ・ブレイクスルーカンパニー GO のクリエイティブディレクター三浦です。
芥見選手と青木です。
この番組は先日のライジンで見事 KO 勝利した鈴木千尋選手だけでなく、きっちりとセコンド業務を務め上げた青木真也にも注目していたビジネスパーソンに向けて緩やかに意識を高めていく話題をお届けしてまいります。
はい、
青木さん、今日はリモートで収録ですけど、今それどこですか、場所？
これは酸素カプセルです。
酸素カプセルって今そういう録音とかできる状況なんですか？
Wi-Fi が飛んでて、
はい、
Wi-Fi が飛んでて、なおかつ、部屋なんです。
なんか僕のイメージ、昔、硬い寝袋みたいなイメージだったんで、一人用の。
今なんか部屋なんです。
それどこで受けれるんですか？
これ、この前のバンフで受けれて。
今度やってみようかな。何が変わります？
単純に、寝つきが良くなるのと、回復が違う気がする。
あ、本当に。いや、寝つきが良くなるといえばね、これ私事ですけど、僕も最近鼻を手術しまして、連休の合間を使って。
はい。
鼻中隔という鼻の間のね、こう、隙間をこう、今まで右に偏ってて、実は今まで普通の人の3分の1くらいしか呼吸ができてなかったっていうのをようやくこう直しまして、5日間ずっとこう鼻に詰め物をしていて、全く鼻呼吸できない状況だったので、全く喋らず、飯も食わなかったっていう5日間だったんですけれども、まあ、お粥ばっか食ってましたけどね。だいぶ痩せました、5日間で。
はい、はい。よかったですね。
じゃあちょっとライジンの話もしていきますか。はい。ライジン、本当お疲れ様でした。
ありがとうございます。
あれはどうでした？行ってみて、現場は。
現場は、まあなんか正直、メンバーも変わってるし、マックステージのスタッフなんかも。のと、まあなんか、正直俺の出番は相変わらずですけど、ないです。
でも、こう、現場でやっぱり独特の存在感というか、あ、青木真也本当にいたんだ、みたいな感じで、こう、腫れ物に触るような扱いで面白いんじゃないですか？
そこだけですよね。
そこだけですか？
なんか、あ、いるな、みたいな。あ、青木っているんだ、みたいな、めんどくせえ、みたいなのがいいですよね。
膨大な量のノートはいつ書いてるんですか？
いや、控室でパソコン持ちながら書いてるんですよ、ずっと。
あれ、大体、こう、7割くらい仕上げた上で作ってるんですか、最後。
5、6割作っといて、でも会場で1万字ぐらい書いてます。
ああ、会場で1万字。
はい。
もう、セコンドの選手も困惑しますよね。
だって、セコンド終わってノックアウトされた選手に、こう、やっていろいろ仕事終わった後に書いてるからね。
はいはいはいはい。
で、なんかライジンのバックステージのさ、カメラ回してるやつがさ、
うん。
こう書きながら書いてるときにさ、すいません、落ち着いたらいいんでコメントいただけますかって言われて。
うん。
いや、ちょっと書いてるからさ、ちょっと待ってって書き終わってからコメント出すっていう。
そうですね。一時情報のレポート、こっちが必死に書いてる状況ですからね。
はい。
レポートなんてやってらんないですよね。
だからこう、みんななんか、青木はちゃんと仕事してるな、みたいなノリが良かったです。
まあまあ、あれがね、まあ、ノートにも書いてありましたけど、セコンドのお金をもらわない代わりにあってノートをね、こう仕上げていって、こう、ビジネスを自給自足させていくっていうスタイルは、やっぱ青木真也にしかできないですもんね。
いや、でもね、ちゃんと良かったね。なんだかんだで。
売れました？
いや、売れたし、
うん。
売れたし、崎陽軒の終売弁当食えたし、
うん。
言うことなしですよ。
ああ、そうですか。
ただ飯食って、
はい。
セコンドやって、
はい。
で、記事書いて帰ってくるっていう、はい、なんか、
トースポでも鈴木千尋と朝倉未来をいじって、一通りこう話題を作って。
で、須藤元気までいじって。
絶好調でしたね。
あれ、絶好調ですね。だってヤフーのやつ、トータルで25万件ぐらい呼ばれたらしいから。
あれからすれば、数字へのこだわり強いですね、さすがにやっぱり。
いや、だから、朝倉未来のコメントまで出したんで、読まれてほしいから。
はいはいはい。名前を出してね、ちゃんと見出しに使ってもらえるようにね。
そう。だから、ヤフーのために生きてます。
青木氏が一番朝倉未来を利用してる。
そうだよ。結局、ヤフーニュース攻略法だから。
はいはいはいはい。話題になることをどうやって見出しに入れ込んでいくかっていう。
そう。そのゲームを楽しんでる感じですね。
そんな中ですけど、青木さん、こうライジンってノートが売れる大会とそうじゃない大会って結構違うんですか？
正直、今回、金原正則さんが勝ってればもうちょっと売れたと思う。
実は戦前の予想通りでしたもんね。
数字持ってる人と数字持ってない人との差も大きいし、
うん、
サプライズ感とか怖っていう感じもまた違うから、
うん、
まあなんか僕は実はこの人数字持ってんなみたいな人はちゃんと分かってるつもり。
ああ、例えばライジンとか誰なんですか？
ライジンやっぱり平本朝倉、実は堀口。
ああ、やっぱり堀口さんもそうっすね。
実は持ってんすよね。
うん、
だから、で、案外この前9月の時は金原正則さんがクレベルに勝ったから。
うん。
それでめちゃくちゃ売れたんだけど。
やっぱりバンクロアとか、一般の人に分かりにくい結果が起きると、中身、理由を知りたくなるんでしょうね。
そうなんです。あとは、これは面白い現象として、ペーパービューとかを買わずにこれで済ませる人もいるから。
はいはいはいはい。
案外、試合が終わってわーって売れる時の売れ方で、ペーパービューの動きが分かる。
はいはいはいはいはい、
はい。はい。面白いですよね。
だから、ライジン動画モードとテキストモードみたいな感じかもしれないですね。動画モードでペーパービュー見て、テキストモードは青木さんのノート見るみたいな。
そうそう。だからそれができてるから、案外、時間差で売れるときは、そんなにバリューのない大会なんですよね。
はい、まあ、そんな中でも、青木さんも、ノートにも書いてましたけど、鈴木さんはやっぱりチャンピオンとしての器が、まあ、なんかバカの力というか、考えない力で結構出てきた感じありますか？
でも、俺は別に、そんなに腕のある子だと実は思ってないから。
うん。
まあ、ここ1、2年のわーっていう勢いなんじゃないかなと思いますよね、うん、僕は、
うん。なんか佐藤大輔さんがいじりやすそうな気がしますよね、ちょっと。
ただ、俺思うんだけど、やっぱりその感覚も佐藤大輔がっていう感覚ですらもう古いんだと思う。なんかそれをすごい思った。なんかオープニングの映像とかも、何言ってんの？って思っちゃう感じがあった、正直ある。
オープニングの榊原さんいじってたやつでしたっけ？
そう、とかも含めて、ちょっともう違う感覚なんじゃないって思いつつある。今のは売れる感じはね。
だからまあ、はい、まあ、よく青木さんおっしゃってる箱押しができてきてるっていうのはまさにそういうところで、いちいちもそうやってキャラを立てなくても、もうライジンとして仕上がってる部分に対して、過剰ないじりがちょっと味付けが濃くなっちゃってるみたいなこともあるんですかね。
どうなんだろうね。箱押しがどこまで強いのか俺はわかんないよ、正直。どこまで力があるのかっていうのは正直わかんないですね。そろばんとかお米がどんだけあるか開けてみないとわかんないから。
まあそうっすよね。どこまで行ってもこう空元気がありますもんね。
だから俺は正直懐疑的なんですよね。
なるほど、ありがとうございます、
はい。
そんな中ですけれどもね、本日はリスナーから寄せられたお便り、こちらもライジン絡みですね。ラジオネーム、故郷は金沢さんからです。ご連絡いただきました。ありがとうございます。三浦さん、青木さん、こんにちは。先日の放送で初のお便り読んでいただき、感激しております。故郷は金沢でございます。しかしながら、俺のお便り読まれたぞらと周りに自慢することなく、粛々と何度も聞きながらニヤニヤしております。さて、話題は朝倉未来対平本蓮です。青木さん、よくインフルエンサー対決とおっしゃっておりますが、もう少し詳しく知りたいです。僕はこのカードこそ無料で放送すべきだと思います。間口を広げるためにも。と、よかたみたいなことを失礼いたしました。僕はこのカードは、貞子 VS かやっこくらいな興味です。お二人のトーク楽しみにしてます。ということですけれども。
別にこのカードは、お互いのコミュニティのシェアでしょ。
平本さんと桜さんもあんま変わんない気もしますけどね。
まあ似たところの、まあだからなんだろう、ちょっと前のチキリンとホリエモンが、対談するみたいな。
ああ、いいですね。わかりにくい例えをよりわかりにくい例えで、こう、例えていくことによって、こう、視聴者を混迷の渦に巻き込むスタイルで、ホリエモン対チキリンと朝倉未来対平本蓮はコミュニティの共有という意味で同じですってことですね。
でも、わかるでしょ、言いたいことは。
まあ、言いたいことはわかりますよ。ホリエモン VS チキリンはわかんなかったんですけど、コミュニティの、お客さんを分け合ってるってことはもちろんわかります。
いや、要は自分たちと似通ったお客さんを持ってくるっていうか、ね、因数的なところで。
うん、
すごく似てると思ってて、ね、これこそ無料にするとか言ってても、これこそ無料じゃ、これこそ課金だね。
そうですね。朝倉さんと平本さんのファンだけが課金するイベントですからね。
そう、だからあんまり熱は正直生まれなくて、ね、昨日のなんか井上尚弥とかでも思ったんだけど、4万人とかは結局ジャニーズなんだよね。 要は誰もが知らなくても、その一部の熱狂、一部の熱狂だけで満員になっちゃうと思うんだよ。4万人ぐらいだったら。だから、なんか、埼玉で4万人、5万人のスタジアムバージョンでやるっていうのはありますけど、なんかいまいちピンときてなくても、結果的に満員になっちゃうっていうことはあり得ると思いますけどね。
まあまあ、そうかもしれないですね。まあちょっとアンダーカード見えないですけどね、どういう戦いになるのか。ただまあ、どうしてもやっぱりその、インフルエンサーマッチでありながら格闘家同士っていうのが、まあ日本、海外にあんまりないから、珍しいっちゃ珍しいですよね。
案外でもみんな、結局、インフルエンサーっていう意味で言うと、UFC だって全員インフルエンサーだからさ。要は、インスタグラムのフォロワーとか、いろんなフォロワーはだって、UFC の選手がめちゃくちゃ多いのよ。ロシアの選手とかも。だから、結果的にそのインフル、SNS での化け物力っていうのは、プラットフォームが強いところにいるところの選手はみんな化け物
だ。まあそこですよね。はい、という、まあ非常に地政学的な部分でもね、やっぱりそのいろんな人に見られて、いろんな人にこう関係性を持ちやすいところにいる人同士の戦いのがまあ強いとは思うんですけれども、まあ、そんな中でもね、平本さん、桜さんに関して、故郷は金沢さん、まさにこう間口を広げるというよりは、狭い間口同士がぶつかり合って、それぞれの間口を広げるためのシェアをしているというところなんで、おっしゃってることは分かるんですけど、もしかしたら今回、課金の方が分かりやすいというビジネスモデルになるのかもしれません。青木さん、ありがとうございます。ということでね、故郷は金沢さんもありがとうございました。お便りまたお待ちしております。これからも番組の感想、質問などリスナーからのお便りをお待ちしております。 X のハッシュタグ三浦青木でポストしていただいたコメントも番組に合わせていただいております。 X では当番組の切り抜き動画も配信中なので、ぜひチェックしてみてください。三浦貴博と青木真也の人生交差点、この番組は東洋経済新報社、一般社団法人フィードフォワード協会の提供でお送りしてまいります。
経済、社会、ビジネス、ライフスタイル、今の世の中をつかむ最新ニュースから、時代の一歩先を行くこれからを見据えた情報まで、あなたの知りたいことはここにある。東洋経済オンライン。
過去よりも未来に目を向ければ、ビジネスやコミュニケーションの質は高まっていく。私たちが未来に羽ばたくお手伝いをします。一般社団法人フィードフォワード協会。
でね、青木さん、ちょっと本日話したいことなんですけれども、まあ、これ青木さんの得意な話かなと思うんですが、まあ、トレンドとかバズみたいなものの功罪について今日話していきたいなと思ってます。はい、ここね、まあ、最近って話じゃないんですけど、X とかインスタのような SNS では、こう、アテンション、バズることでアテンションを集めて、トレンドに乗って、それをビジネスに変えていくみたいなことが、まあ、一番多いと思うんですけれども、まあ、青木さん自身はよく、まあ、本人もね、よくノートとか、結構試合の時バズったりしてると思うんですけれども、それでもなお、バズることを目的に瞬間的な商売をするのはいいことかもしれないが、格闘技選手には向いてないんじゃないかということを、ボイシーでも発信されていました。まあ、いろんな格闘家がね、YouTube のような映像媒体をたくさんこう活用される中で、青木さんの活動の中心ってやっぱりあくまで活字のノートと声のボイシーっていうように思うんですけれども、そこら辺のこう考え方、トレンドやバズを考えるんだったら、もうちょっと YouTube とかの方がいいかもしれないが、青木さんがノートやボイシーにしっかりこう軸足を置いていらっしゃるのは、どういった理由なのか、その辺から今日ちょっとお話聞いていきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
もう僕は、僕はあくまで個人商店なんで、
はい、
多く売れても困るんですよ。多く売れて瞬間的にバーって売り上げの山はあんまり作りたくないの。で、ずっとこう常連さんが買ってくれるような状況を作りたいから、バズるみたいなことあんまりいらないんですよね。これ本音です。
青木さん自身はバズることへの快楽に気持ちが奪われることとかないですか。
いや、バズると怖いのよ。
怖い。
だって売れ行きがバーッと上がっちゃうと、ちょっと抑えなくちゃと思う。
なるほどね。あんまりこう売れすぎちゃうと、こう、馬鹿に見つかっちゃうし、面倒なことも増えますもんね。
やっぱり今いるお客さんが気分悪くするんで。
今いるお客さんが気分悪くなる。
それがやっぱ大きい気がするし、結局、なんか一番大きいのは、 値段つけて売っちゃうとさ、難しいよね。
ああ、それどういうことですか？
え、だってバカ、金出せば買えちゃうじゃん。
はい。
だから、こうハイブランドって、そういう人が買いがちじゃん。
はいはいはい。今日もノートにまさに書いてましたね。はい。
なんかそれが辛い。やっぱ値段つけた時点で、買われちゃうから、ね、うん、客のコントロールってやっぱ一番難しいところだと思う、うん。ブランディングというか。
青木さんのノートにエディ・スリマの名前が出てくるとこっちも思わなかったですからね。
あ、すいません。でもあれ面白くない。これ笑っちゃって。
はいはいはいはい。
本当に笑っちゃって。うん、だってさすがに後楽園ホールでさ、セリーヌ着られると思ってないでしょ。
まあそうでしょうね。エディ・スリマもびっくりだし、青木さんもびっくりですよね。
あ、と思っちゃって、だから、なんかやっぱ値段を決めた時点でやっぱ難しいし、うん、そう考えると、エルメスとかやっぱすごいじゃん。顧客にしか売らないし。
はいはいはいはい。
そういうブランドコントロールって本当難しいなと思うんですよね。
うん。まあ我々もね、ブランディングの仕事をする上で、こう、何かをやるよりも何かをやらないことの方が大事みたいな話をよくするんですけども、青木さん自身もやっぱり自分のブランドを作るために絶対やらないぞってことをしっかり決めて進められてるのが強いですよね。
はい、だってですね。まああと強いのは正直もう別に大きく売り上げ作んなくていい。スタイルだから、
うんうん、
それが強いっすよね、
うん、
別に売らなくていいみたいな、
うんうんうん、そこのスタンスが持ててることがやっぱ一番強いっすよね。
一番大事だと思います。
うんうん、青木さん自身こうバズってたというか、まあ、世間でこう今以上にこう派手なキャラクターとして騒がれてた時期と今の時期って、あの時期が必要だったから今みたいな時期があったと思います？それともそういう時期っていうのは自分にとってこう遠回りだったなと思われてる、どういう印象ですか？
僕は地上波で活躍してる時期あれを 3,4 年あるんですけど、
うん、
まあもうちょっと短くてもよかったなと思います。やっぱりあの時の気持ち悪さというか、分かりやすい試合を求められることの辛さの方があったんで、
うん、
なんかもうちょっとと思いますけどね。
こう当時自分自身がこう消費されてるって感覚あったんですか？
いや、消費されてるっていうか、バカに、バカが来るなと思いました。のと、やっぱり僕はやっぱテレビマンがあんまり好きじゃなくて、テレビ的な作り方をされるのがすごい嫌でしたね。
ああ、なるほどね。
なんかもうちょっとこう作り方あんじゃんお前みたいなのはすごい思ってた、う
ん、だ若きの青木真也としてある意味プロデューサー的観点からテレビ的な作りに対してこうストレスを感じてらっしゃったんですね。
特にあの時の TBS の作りがあったのよ、テンプレの、
うんうんうんうん、
なんかやだなって、俺お前らみたいなバカじゃないんだよなって思いつつも、今思うと見られるものを作るためには仕方ないじゃないですか。
あ
ー、まあまあよくだからあんまり向かなかったんですね、構造が。
今結構多くの格闘家がこう自分の名前を売るために YouTube でバズろうとしてる、まあ、選手も多いですけれども、そういう選手に対して青木さん自身からなんかこう大変そうだなとか残念だなと思われること結構多いんですか？
俺はもう YouTube に関しては結局もう今コロナが明けた今、
うん、
別にアテンション集めたところとてだし、
うん、
もうコロナ禍だからできたことじゃん、
うん、
結局僕なんかそれをずっと思ってて、コロナ禍に他のジャンル野球サッカー全てできなかった、でみんな家にいた、でその時に格闘技はできた、 YouTube はできたっていうことで、要はブルーオーシャンだったんだね、あの時、
うんうんうんうん、
だからアテンション集めやすかったからあの時 YouTube やってただろうけど、
うんうん、
今それやるやつバカだし、もう格闘技は他とライバルが出てきちゃったから難しいなって最近思ってる。
なるほどね、はい、確かにそのコロナ時代に格闘技って密室の競技と YouTube っていうこの、まあ、閉鎖された空間内でコンテンツを作れるっていうのはやっぱ相性良かったんでしょうね。
しだって他のライバルがいないんだもん。だって言ったら三浦さん、ディズニーランドがもうライバルよ。
うん、エンタメとしてはそうですもんね。
でやっぱディズニーランドって地方のマイルドヤンキーにめちゃくちゃ強いから、
うん、
みんな要はディズニーランド行くために貯金していくじゃないですか、
うんうんうん、
そうなるとやっぱ格闘にはそこと争うこと考えるとやっぱちょっと難しいですよ。
青木さん、ディズニーランド行ったことあるんですか？
いや、ないよ。
ないんかい。
いや、一回なんか行ったら、どっちかも忘れちゃったけど、とにかく、ゴミのようにつまんなかったとか、待つのが嫌いだから。
はいはいはいはい。いや、青木氏にはディズニーランドに連れてくって、新手の拷問だなと思いますよ。
だって待つの嫌いだしさ。
俺、2億とかもらっても多分やんないと思う。
俺もう嫌だもん。行きたくないっすよね。はい。
そうっすよね。こう、見る見るうちに不機嫌になって、青木氏に連れて、青木、こう、ディズニーランド練り歩くっていう、新しい拷問があるわけですけれども。
はい、
今の若い選手たちに格闘技やって YouTube やって有名になりたいって人たちに対して青木さんからこう見ててかわいそうだなと思う感じになります？
いや別にそれだったら格闘技やんなくていいじゃんと思っちゃうんですね。
もっと楽な方法、は
い、もっと楽な方法あるじゃんと思っちゃいます。
ありがとうございます。だからそこっすよね。その格闘技は手段なのか目的なのかってことですよね。格闘技を目的として生きる人生はまあ大変だけど面白いけど、格闘技を手段、有名になる手段だと思うと、そんなに悪いねえ話じゃないよっていうことはありますよね。
そうなんですよね。本当そこです。はい。
ありがとうございます。
経済、社会、ビジネス、ライフスタイル。今の世の中をつかむ最新ニュースから時代の一歩先を行くこれからを見据えた情報まで、あなたの知りたいことはここにある。東洋経済オンライン。
過去よりも未来に目を向ければビジネスやコミュニケーションの質は高まっていく。私たちが未来に羽ばたくお手伝いをします。一般社団法人フィードフォワード協会。
そして、新コーナー三浦奥の東洋見聞録ということでございます。よろしくお願いします。このコーナーは東洋経済新報社が運営するニュースサイト東洋経済オンラインの確かな取材と巧みな文章で構成された記事を運用し、今人々がどういったことに関心があるのか、三浦奥とともにリスナーの見聞を深めていこうというものです。というわけでまずは東洋経済オンラインのトップページに掲載されているアクセスランキング上位の記事をピックアップしてご紹介いたします。5月6日月曜日付月間アクセスランキングから抜粋しております。1. 東大理3受かった子に影響する意外な性格。 2. 見えない家事が一目瞭然になる超簡単なコツ。 3. 職場の働かないおじさんが隠していたすごい武器という3つの記事があるわけですが、さてこの中でアクセス1の記事って青木さん何だったと思いますか？
いや、職場の働かないおじさんが隠していたすごい武器。
おお、正解はこちらです。まさにおっしゃる通り、職場の働かないおじさん隠していたすごい武器です。ありがとうございます。あ、よくわかりましたね。
はい。
こちらの記事なんですけれども、漫画家の、丸井ガンモさんによる漫画作品で、若手社員が主人公でちょっと笑えるお仕事奮闘記なんですが、今回の漫画では古株社員おつはらに PC 業務をレクチャーする場面から始まって、他の若手社員たちが仕事ができないその、年寄りの方を老害だと陰打ちと言います。そんなある日、若手社員のミスで超大口の取引先を激怒させてしまうが、これで取引宗教かと思いきや、先方の重役がおつはらさん、その、まあ、年上の方ですね、の存在に気づいて、実はその会社の取引はおつはらさんの熱心な営業によって始まったんですよね。だから普段こう会社で老害だと思って若手から軽んじられてる人たちでも、実は彼らが若かった頃に地平道を吐いて会社の基盤を作ってきて、若手社員がその上に乗ってるのを忘れないようにという、まあ、昨今ね、老害、ソフト老害みたいな言われ方がする中で、先人への敬意を忘れないように配慮を考えようぜという記事でございました。青木さん、こういうその重しとなってる歴史を作ってきた人へのリスペクトって、実は青木さんすごい大事にされてる部分ですよね。
はい。なんかあと僕最近思うのは、年齢化されたがゆえにすぐ老害って言われるのにすげえムカつく。
もともとはね、青木さん自分で老害っておっしゃること得意、面白がってましたけど、一周回ってこの老害って言えばいいみたいな感じにはちょっと疑問を呈したい感じであると。
だって俺元から害だもん。
そうですね。老とか若とか関係ないですもんね。存在自体が害、それが青木シニアです、ね、だから今更ね、ネリを応援したくらいでわーわー言うのとか本当どうでもいいですからね。
いや、だから別に、はい、だってネリが勝った方が面白いんだ、応援するだろ。
話としては面白く転がってきますもんね。
はい。だし、その なんか、あと、その、まあ、話戻して、昔からちゃんとやってる人を尊敬するって、それは大事だよ、はい。
当たり前のことですよね。
だって、そこへの敬意がなくなったら、自分たちのジャンルへの敬意がないことだから。
うんうんうんうんうん。
なんか、ちゃんとやってきた先輩方への敬意が大事だよ。
うん。自分の立ち位置、自分の生き様に対するこう軽んじるのと全く同じことになりますもんね。
同じ同じ、手に唾入ってるのと同じですか、
はい。もう青木さんが家臣さんとか藤田さんを立て続けるとやっぱり僕もね見てて微笑ましいというか、やっぱりこういうことだなっていうのは常々思いますよね。
ただ俺は格闘技界でダメなやつは立てないです。
はいはいはいはい。
ダメなやつは立てないけど、ちゃんと先人たちはちゃんと削りに来たら尊敬は大事です。
感謝、尊敬、人の恩恵ですよね。で、まあ、そんな中で青木さんもガイといえばね、あの、ネリの件でね、ユタポンに絡まれたのちょっと笑いましたね。あの、何が面白いってあれ、青木真也が PR プランナー中川純一郎をリスペクトしていて、その中川純一郎のうんこ食ってろって言葉を引用しているのをユタポンが引用していって、青木真也を媒介に中川純一郎の言葉がユタポンに媒介していったっていう、あの歴史の流れが分かってる人からすると、あの面白さ、こう、また味わい深さがある。
じわじわきますよね。
はい。やっぱり元祖不良中年対元祖不良小学生ですからね。
いや、でもさ、その、ネリーをさ、応援したぐらいでさ、みんな炎上するの面白いよね。大谷翔平と井上尚弥は、もうなんかこう、叩いちゃいけないんだけど、面白いよね。
気持ちよかったし、青木さん、ああいう、あんな一言ね、コスパいいっすよね、あんなね。
はい。で、別に。なんかね、俺はその大谷翔平と井上尚弥に対しては、
うん、
なんかこうみんなが応援しなきゃいけないみたいな、うん、悪いこと言っちゃいけないみたいなのが、
うん、
気持ち悪いなと思います。
はいはいはい、体制抑散会がありますよね。
そうなんですよね。はい。
でああいうものに対してちゃんと疑義を呈していく、別の視点を持っていくっていうのは青木真也らしい、こう社会とか、まあ、スポーツを超えた社会とかこう SNS 全体に対する批評のような視点があって、やっぱ青木真也だなと思って、あのツイートにはね、僕非常にあの2つの意味でその青木真也的批評の面白さと、やっぱりその中川純一郎から青木真也からユタポンっていう流れがね、非常にこう興味深くて、あ、こうやって世論とか、こうやってこうなんか言葉の遺伝子って受け継がれていくんだなと思っていて、で、しかもそこにはリスペクトだけじゃなくて、ちょっとした反発とか、こう想定外の動きがあるのが、こう世の中の面白いところだなと思ったりもしましたね。
いや、あの、まあ、井上尚弥のはちょっといろいろ勉強になりました、本当に。
ああ、そうですか。
なんかちょっと面白かったっす。
ちょっとその話もね、今後用意聞いていきたいなというところですが、はい、今日はここまででございます。この番組では関西あたりもお待ちしております。関西 X にてハッシュタグ三浦青木でつぶやくか、すべて小文字で miuraaoki@jorf.co.jp miuraaoki@jorf.co.jp までお願いいたします。この放送はポッドキャストでも配信中です。人生交差点で検索してみてください。またオーディオブック .jp 聞き放題サービスでディレクターズカット版も配信中です。オーディオブック .jp で人生交差点と検索していただくと、ここでは話せない裏話のことができますので、ぜひアクセスしてみてください。お相手はザ・ブレイクスルーカンパニー GO のクリエイティブディレクター三浦と
格闘技選手と青木でした。
いやでもあのネリのツイート